今日の箇所で、前のところと、つながっているところですね。前のところは、この前にお話ししましたように、前の時に参加してなかった方もいるので、いつも少しだけ前のところからの関わりをお話をしているんですが、18章の5節からのところですね。誰を探しているかと。捕らえに来た人が言ったら、私であるとと、これは単に、それは私だというふうな意味だけで終わりそうなけれども、このヨハネ福音書においては決してそうでないんですね。特別にこの言語、エゴエイムっていう言葉なんですが、これはエゴはエゴイズムの英語にも入ってきてますね。エゴ、私、印象代名詞です。エイミは英語のアムとも語源的に共通している。インド、ヨーロッパ語族ということで、非常に広範な地域に共通なんですね。エゴ、エイミ。それ、エイミは存在するという意味を同時に持っているわけですね。これはビートルズもそうです。I am といえば、私であるということ、私が存在するという意味も持つわけです。それを2回も言ったんですね。ユダが一緒におった。イエスがエゴエイミと言ったときに彼らは後ずさりして罪に倒れた。これ初めて読んだときは何か不思議な感じですね。単に私だ、いや、こいつだ、止めろって言ってパッと寄っていく。一心取り押さえようとするはずなのに、逆に後ずさりをして倒れたって。とても意外なことですね。でも他の人はみんな前にもあったように、松明や灯火、それから武器を持ってきてたわけです。武器というか刀ですね。そういうものがですね、イエスが、エゴエイミって言ったら後ずらしてパタッ倒れるまで。なんと普通考えられないことですね。だから誰でも言うんだら、これどういうことなんだろうかと。こんなはずがないじゃない。と思うわけですね。それすごい巨人とかですね、すごい武力持ったものがバッと現れたら、それも後ずらしするかもしれんけど、何にも持ってない。で、周りはですね、漁師出身が何名もおるような、全然この武力持つような仕事でないような人、ほとんどなんですね。弟子は。このように、エゴエイミというのは、本来の意味、旧約聖書からついている、モーセに神様があなたを使わすと。その神の名前を何というのかと言われたら、どういうことを言うべきかと。神様が、私こそはありてあるもの、存在者中の存在者なんだ。要するに永遠の存在なんだと、遥か昔に言われた。それを受けているわけです、こうあたりはですね。神の本質。これはいかなることによっても壊れない、動じない、永遠の存在者と。それから、ヤハウェ。ヤハウェという神の名前も由来する。というふうに、旧約聖書でも説明されているわけです。そういう遥か昔のことを受けていっているわけですね。そしてその家の存在者である神、その本質をもらったお方がまたイエスだと。イエスという名前、人間として現れた33年間の名前でしたが、その遥か昔から永遠の存在者である。だから、ヨハネ福音書の最初に書いてあったわけですね。はじめにその永遠の存在者になるキリスト、ロゴス。つまりロゴスが、ロゴスは神であった。神と共にあった。できたもので全て、ロゴスのキリストによって作られたんだ。そのように、ヨハネ福音書に一貫してついているのは、キリストは神と同じ。万物の創造者でもある。永遠の存在者から、殺されることはない。二つ。そういうことも全部含んでるわけですね。だからこういう点本当にですね、言語と旧約聖書のヘブル語の意味とか、 そういったこと全体的に知らない方、決してここだけ見てそんなこと全然わからないことなんですね。聖書というのはそういうふうに非常に奥の深い書物です。表面だけ読んでも、私自身もそうであったのに、パッと聖なる霊が注がれて、キリストを信じるものに変えられる不思議な力を持っているわけです。でもさらに奥の深いものがいくらでもあるというわけですね。はい、それで、けれどもですね、そこでシモン・ペテロのことです。ペテロは、弟子のうて一番、重要視されていた人ですね。ペテロ・ヨハネ・ヤコブと言って。と、そのペテロが、剣を持っていた。それは、日本刀には長いものではないはずですね。だいたい短いもので。それを抜いてですね、その、大祭司の家来とか、いろんな人が、祭司長やパリサイ人々、その家来たち、いろんなものが引き継いで僕も持ってるというのに、漁師出身のもので、そういう、気を抜いてのことは全然したこともない人が、その上の多くの人に向かっていきなり気を抜いたと。そして、大祭司の家来だから、もし傷つけたら大祭司って一番の権力者でもあったから、どういう目に遭うか、ということを考えたかどうか考えもしないで、切りつけたんだけど、右の耳だけ。もうこういうところもちょっと不思議なところですよね。で、切りつけたら、右の耳だけをというほど、そこを目がけないとそんなに切り上げたりしないわけで。そして別の聖書では、それですぐに手を当てて癒したと。そして、イエス様のあの有名な言葉。剣を抑えに収めよ。剣を取る者は剣によって、剣を取る者は剣によって滅びる。って言われた。これは、様々な問題を人間のずっと長い歴史、どこの国でも、みんなその武力によって解決しようと。解決。その支配者のさらなる力を得よう。支配者。いうことで武力を使ってきたわけですね。今もそうです。実際に、こう、ウクライナ、ロシアの戦争を事実を引き起こしたのはプーチンという一人の人ですね。ほんのわずかの人。ほんのわずかの人が始めたわけです。それも武力でやっつけて、そしてウクライナを自分のものにしようと。その前に8年間もでも南東部の方では武力戦争がずっと続いてたんです。そのことは日本でほとんど報道されなかった。私も知らなかったぐらいです。そういうことが起こってから私もいろいろ調べていったわけですね。で、決着がつかないので、6年ぐらいした時に、前も何度か言ったように、ドイツのメルケル首相とマクロン大統領、仲立ちになって、ウクライナのゼレンスキー、大統領になったばかりのゼレンスキーとプーチンを呼んで、そして会談をしたわけですね。はい。こういう状況、6年も戦争状態がその南東でずっと続いているのは、大きくなったら大変だと。そこで、ゼレンスキー、あるいはプーチンがですね、両方が少しでも和解ってことで、どちらか譲るわけ、両方が。そのために、メルケルさんも、フランスの大統領も、わざわざ来てるわけですね。で、ロシアのクリミアもジュニアのものだと。そうしたら、それを、いや、絶対にそれを許さないと。いうことで、ゼレンスキーが大統領になって、間もない頃で、全く情報も話し合いもいるし、とにかく一切受け付けなかった。その結果、その戦乱状態が続いて、そしてそれから2年してから、もう、いくらでやめるんだったら、ロシアの方も損害ある。ウクライナの方も両方があるんだけども、それで一思いにパッと取ってしまえと。 そのようにプーチンが決断したわけですね。で、北の方から攻め込んで、一挙にも取ってしまおうと。そこでその二人の考えがですね、両方とも、ゼレンスキーもなったばかりで、元俳優だったわけですよね。そういうことはどんなことが生じるか、生じるか、十分考えなかったけど、なったばかりだから、強気に選んだら、弱気に出た。引き取りをされた。プーチンもですね、ここで権力を見とかんだ、ずるずる人。仲立ちになった、くれた通り、ヨーロッパ、随一の、まあ、長く安定した政権を持ってきたメルケルさん、わざわざしてるのに、一切ゼレンスキーを受け捨てないと。だと思いきも取ってやるということになってしまったんですね。両方が自分の地を守る。ということがあったわけです。もしそこで話をしとったら、そしてクリミア半島、あるいは南東部の方でも、少しでも、両方の境界を作って、ここから二つに分けるとかですね。言葉、言語はほとんど同じなんだから、こんな可能だったわけですね。で、親戚も同じ国だったんだから、ソ連と言ったら。親戚もいろいろいっぱい友達も会社にも両方行きしてる。そういうことで話し合いして、解決してやったら、少しぐらい領地がどうこうしたってですね、まあ、半分けするとかですね、話し合いにして、いろんな方があったけど、全部こういうことしない。そのために集まったのね。メルケルとあれ読んでる。一切受け付けなかったからこういうことになってるんです。国を守るためって言うけど、何百万人はどんどん国外へ、ウクライナに出て行って、広大な公民畑を、地雷ばっかりたくさん埋まってしまって、何十年かかるかわからない。建物水力発電かけていっぱい壊されて、怪我する人、足がなくなった人、いっぱい出てきてるわけです。そういう状態でいつまでするかわからない。これで国を守っているのかと。そういう意味ですね。守るということからこんなんだ。これが、剣を持って解決しようと思ったら、必ず剣によってまた滅ぼされていくということなんですね。日本も80年前までそういうことをしてたわけです。満州とも満蒙は日本の生命線とか言ってですね。そこを守るためについて、日本が軍をどんどん送り込んだんですね。もともと満州の広大な領地も日本の土地じゃなかったわけです。そこに100万もの農民を送り込む。めちゃくちゃな計画を立てたわけですね。そういうふうにですね、ほんのわずかの人の欲望っていうものを元にやって、そして従わせるために命令をして、反すれば捕まえると。どこの国でもそういうやり方をやって。そういうこと全体を展望してイエスは、剣を取って武力でもって解決しようと思うんだ。必ず武力でもって滅んでいくんだ。歴史上みんなそうなんですね。信長、秀吉、東川幕府、みんな武力でもって反対するものを圧迫する。で、キリスト教も武力でもって最初は逮捕されて、そして非常に苦しみによって殺されていった。でね、ローマ、帝国、日本で。けれども、そういったローマ帝国も、日本の江戸、幕府も滅んでいったけど、キリスト教の真理はずっと滅びたりしなかったわけです。まあ、そういうふうにですね、この問題は、パッと読み過ごしていいような問題ではなくて、今日もね、根本はこれなんです。ですね、何かの問題を武力によって解決しようとは必ず解決できない、さらなる大きな難しい問題を生じていくということなんですね。だけど、一般の政府の一部の人たちがそれをどうしても始めると、もし負けたら、自分やが、まあ、処刑される。たくさんとか死んでいくわけだ。そういう本で自分の身を本気に守ろうとするために、次々と、人々を送り込んで、あの外国も助けてもらって、そして、まあ、自分の地位が、反対であるようにというのが奥にあるわけですね。負けたって言ってこれだけたくさんの人がお前のせいだ。ということになるわけです。それはプーチンもゼレンスキーも同じですね。負けたって言うことになったら、このためにどれだけ損害を受けたのか、死んだのか。ロシアもたくさん死んだ。それみんなプーチンにゼレンスキーの命令によって生かされて、 相手を殺す、また殺されたわけですから、負けたらどんな目にあるかわからない。日本の天皇もそうだったですね。あれだけの戦争を指揮した最高責任者でもあったから、負けたってことになると自分が処刑される。だからいよいよどっから見てもダメだっていうことで、もう一旗あげて、もうちょっといい条件で、ということを天皇も言ったわけですね。だから、信仰と政治とは関係がないという人だけども、終わりですね。戦争って大量の人を殺すことだから、さっき言ったように、愛とは全く反対なわけです。まだ警察権力っていうのは、それで国内です。ところが戦争になったら、関係ない人、非常に広がってしまうわけですね。全くそういうこと何も関係ない。ロシアの兵もお金よくやるって借り立てられた人たち、ウクライナもそうです。こうして決めてしまって、国が出るなと。連々以下はもう国が出るなと。禁止してしまうと。無理やり生かされてるわけです、両方が。そして無理やり人を殺すという一番良くないこと。で、かつてのアフガンの戦争でも、10%、20%、相当たくさんの人が、生きて帰ってきたけど、心の病を病んで、夜中に非常に震え出したり、叫び声たり。そういうふうに普通の人間生活できないぐらい、後遺症が深く残ると。当然ですよね。絶対にしたらいけない人を殺すよほど惨殺するしかも、動いてない。それから女性をひどい目に遭わせるとか、子供をみんなして殺すとか、そんな絶対したらいいこと目の前でやるんだから。そういうぐらいですね、戦争って終わったらそれで終わりじゃないんですね。そういうこと、みんなこのイエス様の言葉をみんな本当に耳を傾けないから。武力を持って解決しようとする。必ず武力でもって人を見に合わす。たぶんひどいことが起こってきた。今も起こるです。起こってきたんですね、この何年。アフリカのことあんまり報道されないけど、アフリカでいっぱい起こっているわけです。起こってきたし、今も起こっている。そのようにですね。そういうことを知っとかないと、例えば選挙があっても、いや、まあ、立憲民主とか入れても、政権容認やらないんだとか言って、何も知らないと自民党、あれだけその不正な国がいっぱい多分受け取っても、あるいは統一教会という、ヨーロッパではカルト宗教といって、全く正しい宗教でも全然見なされていない、悪をするばかりだ。というのは日本は総理大臣から衆議院議長から、たくさんの人たちが、前の安倍首相の側近だった、萩生田なんかもそうですね。それ一体どういうことなのか。本当の神様のこと、最も遠く離れて人間でも人を殺した人でも誰でも神とするというふうな考え方を多くが持っているからなんですね。そんで、こういう言葉はですね、だから、ここに意味深いわけです。ので、この言葉と違った言葉をここで言ってるんですね。違ったというのはどっか違うか。別の福音書では、剣を取る者は剣には飛びると言われた。剣を鞘に収めなさいと。だここでは剣の最後。鞘に収めなさい。剣を持っとったらしたら滅びるということを置いて、それは別の福音書で書いてある。それは、父が与えた杯は飲むべきだから。そういう理由をここではかけてやるわけです。何かと。剣によっては、剣によっては、暴力によっては、神様から与えられた大きな使命っていうものを果たすことはできない。剣によって滅びるというには、まあ、いわゆるマイナスの方向ですね。今度、これは積極的な方面です。鞘に収めるのはですね、神様から与えられた大いなる使命、苦しみを持って、神様のご意志を達成すると。それを果たすためなんだと。というわけなんですね。この父が与えられた杯っていう、これをすっと読むだけでは、なんかお酒を飲むのか。 なんかわからんなと思うんで、さっと読み飛ばしていくでしょうけど。実はそうなんですね。坂月やったら、坂森、坂月沖縄波だと。そんなんしか思い浮かばないんですね、我々。だから、土が与えた坂月が農劇だって言って、なのかなと思ってさっと読み過ごしてしまう。実際に、前にも話したことありますが、独立学園でも何十年も一番の、まあ、年配者にもなっている、藤坂義信さんは、お父さんが徳島の出身で、肺結核になって、で、そもそもさんが、伝道に行ったときに、キリストを信じた。ですね。で、今はもう白髪部の高齢者ですけども、彼が中学生のときに初めて徳島で行われた四国集会に参加した。そこからの、まあ、知り合いなんですけども、この藤坂さんとかお家、京都の家にもしばしば行くような、ここで集会もしたりもいろいろあったんですけど、あの時に、玄関入った左側に、この祖母さんは、大家ではなくて、非常に勉強家でもあり、書道、ちょっと学んでた人なんですね。専門の書道の先生に、ちょっと学んでいたわけです。で、徳島県で、まあ、4人ぐらいの書道の、まあ、トップクラスの指導者がおったんですね。そのうちの一人に教えてもらってたわけです。そのうちの一人の、そもそも教えてもらった先生っていうのが、その先生っていうのが、大阪の宮田さんのお父さんだったんですね。それから、ここに置いてある額ですね。命の光るべし。それはそういう、トップクラスの指導者の4人のうちの一人の、富永さん。今さんとして富永さんのご主人のお父さんの書なんですね。ちょっと関係ないけども、いつもこれありますので。それで、そもともさんが書道で、我が杯あふれる、我が杯あふるっていう書を書いた。丸い額に入れて、飾ってやったわけです。で、私もそれをもらったものだから以前ですね。何十年前。玄関に飾ってあったことがあります。ある時にこの藤坂のお母さん、藤坂義信さんのお母さんが、これ見てですね、その友さんの子だったからあげてあるんですけど、入ってきたお客さんが、じっと見て、あんたのご主人ほどお酒好きなんですな、と言われてると。もう常に玄関に入って、我が杯あふるって書いた。普通はお酒ですよね。お父さん、次だからの若さくて溢れて書いてある学校わざと置いてあるかと。まあ、当然だからそういうの思うから、私だけ、クリスチャンだけわかると思って書いたものを置いてもですね、全く反対になることなんです。この人は、まあ、はっきり物言う人と、はっと思って、まあ、お酒好きの人なんですね、あんたのお宅のご主人はって、ちゃっと言ってたけど、普通は黙って、ここの人ってすごいお酒のことをわざと書いてあるとは、と思って書いてるだけですね。あこういうこともですね、与えた酒、そのぐらい葡萄酒っていうのは大切な飲み物だったわけです。今のようにもう数知れないものが溢れ、本当に氾濫している状況ですね、日本では。まあ、いう街頭で自動販売機なんては一切ない国、ヨーロッパにいろいろあるけど、日本もいっぱいあるわけです。そんななくたって、もちろん生活できるわけですね。便利なもの、どこまで引っ張られるものだから、そういうものに引っ張られるわけです。飲み物をいっぱいになると昔は生の水、保存食料って言ったら、もう、あと、牛乳保存してもすぐに腐るから発酵して、まあ、その中からチーズっていうものを考え出されたわけですけども、そんなに簡単に良い細菌ばかりじゃなくて、悪い細菌が入ったら食べられなくなるわけですね。ブドウ酒は発酵してもある意味でブドウ、の中にあるブドウ、酵母菌が発酵させたわけですね、ブドウと。で、アルコールになったわけですから、アルミでも腐った状態。それ飲めと。で、長持ちするから、酒瓶は長持ちするわけです。だから飲み物はそういう貴重だったから、最後の夕食の時でもブドウ酒を とパンというのが書いてあるだけですね。イエス様の食事。だから、このブドウ酒っていうのは、とても大事な飲み物だった。それで、良きものを飲むということで言ってるんです。父が与えられたその杯、これはそこに苦しい苦い杯である。これは十字架で、すごい刑罰を受けて苦しむ。それを飲んで、すべての人の罪の許し、贖いのため。このことのために、剣を抜いてするような仕方はしないんだ。あ、ここにはっきりここで前向きの目的が書いてあるんです。なぜ剣を持って戦ってはいけないのか。一方では、ベトナムの人では、滅びていくんだと。剣で回帰しようとして滅びへの道だと。戦争ってみんなそうですね。日本もものすごいたくさんの人が、そしてまた日本も外国に、日本で死んだ人、はるかにたくさんの人を、特に中国本土に殺すことによって、そして最終的には戦争は終わったわけですけども、そのように一人殺しても罪なのに、1000万、2000万と膨大な人を殺したり傷つけたりした、もうとてつもない大きな罪ですね。そうした人は、終わってもなお心に非常に暗い痛みを抱えてもらう人はたくさん出てきたわけです。そういうふうに、剣を取って武力を持つということは必ずそのように、闇をまた新たに生み出すと。そういうふうな剣をさらに収めたら、そして父が与えようとする使命ですね。神の国のために、という使命を果たそうとするとき、それも杯を飲む。それはしばしば非常に苦しいことがあるけれども、それによって、神様が与えようとする使命、働きを全うすることができる。だから救ってもすることができると。で、これは、ゲッセマネの祈りっていうものが伴ったように、祈りはその杯を受けるかどうかという非常に霊の戦いの場だったわけです。なんか悪いことをされて、やり返す。動物でもするわけです。誰でもするんです。悪いこと言われたら何か恨みを持ってやり返す。心の中でやり返すか、実際にやり返す。そういうやり方でいろんな問題は、そういうことにつながっていると思うんですね。やり返そうと気持ちを収める。そして神様は何と言われているんだろうか。この悪いことをどのように受け止めようと言っているか。そういう神の御言葉を飲もう。そういうことは全くしない場合ほとんどある。何事をする場合でも、やはり何か良きこと。神様のご意志にかなったこと。御国の作りをやること。御国の見識に少しでも役立つことは、何らかの苦しみを通してなされていくということですね。神様は何かに本当に重要、役に立つようにしようと思ったら、どのような人も苦しみをそっと与えるということですね。その代表もイエス様でもあったし、パウロやペテロですたちみんな殉教したと。ヤコブなんかも、洗礼を受けて、これからって間もなく殺されちまった。ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、うちの最初に、なんで洗礼豊かに与えられたのに、あんなに簡単に殺さねばならなかった。わからないことたくさんあるんですけども、でもそういうことで証になったわけですね。殺されることも甘んじて受けていったというわけです。で、私たちの日常生活というのも、何らかの形で出会った人に裏切られたり、悪いこと言われたり、してないことしたと言ったり、そういうことは常にやって、そしたら、釣りでもってやり、見えない罪でやり返してやろうと。心とか思いとか憎しみ。憎しみっていうことは目に見えない釣りで相手を突き去るっていうようなことですね。憎しみ、こういった本当に殺してしまう。 な、はい、そういうことで、ちょっと今日は井本さんが急な調子でないので、まあ、今参加する方々も体調が十分でないからこそ、家でずっと、あるいは病院でおるとかですね、いろんな方々がおるわけですね。そういう状態であっても、元気な、ある程度祈ることができる人の祈りによって、聖なる霊が注がれということを、私たちは信じていくことができるわけ。で、それぞれの人には、神の国のために、働くものとなるために、何らかの苦い杯を飲む、ということになるわけですね。嬉しい、あるいは楽しい、そんな酒ばっかり飲みたい。というこの世の中っていうのは、のんびりした状態で、本当の神様が我々に与えてくださった役割を果たすことはできないようになっているんです。一種の法則ですね。いろんな、まあ、苦しいこと、耐え難いようなことがあっても、あ、これは神様、神の国のためのものだ。そのために飲むべき杯なんだと。で、こういうことはキリストが言われて、思って、キリストにだけ関係あるという大きな間違いで、そういう読み方をした聖書ってまるで昔の終わった話になる。聖書に書かれてあることは、万事ですね。今の私たちに誰にでもに、霊的には当てはまること。だからこそ、この章だけ別格で、ずーっと、他に無数の書物が書いてみんな消えていって、ほとんど影響力は消えていくのに、これだけはずっと残るそこなんですね。どんな人にも関わりがある。誰でもこういうね、検温さんに収めてしないでするからいろんなものが起こってきますよね。やられたらやり返すと。心の中で。心の中はこれだけど、才能を収めるために、憎しみや恨みや侮辱されたと。収めるためには、精霊の力がないと、どうしても収まらないで、ムカムカして腹が立つ。こういう、たった一言でもですね、悪い言葉、出そう、悪いことしよう、思い。あんな人死んだらいいのとか、そういう悪い、悪魔的な考えですよね。死んだらいいんじゃなくて、その人の古い自分が死んで、神様の良き命が入ったらいいのにと。そういうのが、その悪いことをする人への愛であり、祈り、ということですね。それが、剣を才に収める。そしてそれによって、父が与えた杯を飲もう、ということになるんですね。こういうこともこの、イエスがエゴエイミと言ってみんな倒れた。その後にこういうことが書いてあるわけですね。それぐらい力のある方こそが私たちの頼りになるお方なんだから。人間の小賢しい考えですね、ブレックで持ってやっつける。そんなのやめなさいということ。それだけ力のある方から、そういう力を受けるんだと。で、同時にそういうことあるんですね。作用を収めると。 次に、剣を取ろうとしたら、剣を持って、そのまま剣に滅びるということとともに、剣を収めるそれは、父が与え、神の国のために、与えようとする杯を飲むくらいなんだ。飲んで神の国の働きに少しでも本気で加わることになる。そういうことですので、だから、本当の剣は何かということは、前からも繰り返し言っているように、のエペソに書いてあった通りですね。残念なことに、今回の石破総理っていうのはですね、曽祖父、おじいさんの妻たる親ですね。ひいおじいさんが、キリスト教の有名な伝道者だった人ですね。金森つぶり、ネットで開いたすぐにわかりますが、倫理の理、つぶり。本当の読み方がありますが、つぶりで取ってるわけですね。読みます。マサイケ人、別の読み方だけども、マサイケ人と言ってるようなもんですが、金森つぶりと人ですね。いつもこの人に関しては、熊本バンド、札幌バンド、伝道して受け入れる人たちの集まり、バンドと言ってましたけども、横浜バンド、熊本バンド、札幌バンドという、その熊本の方で信仰して、それから同志社に行って、という人だったんですね。で、この、お母さんも前からのクリスチャンだったようです。けれどもですね、この石破総理は、今までの中に一番ぐらい防衛の、まあ、得意とする国なんですね。それも、霊的な防衛、平和交渉の防衛ではなくて、実際に自衛隊を軍隊とすると。憲法9条の無視さんに信頼を持たないようにやめてしまうと。まあ、人そのものはですね、式典の嘘をついたり、まあ、安倍さんなんか意図的にですね、嘘を言ったり、特定の攻撃したり、することがあったり、いろんなことが、ありましたけれども、この言ったように、統一教会と参議院の直前に幹部にとあって、しかもそのことを、あとずっと隠しておったわけですね。あと、実際ないという感じで、まあ、そういうような、意図的な嘘をつけたりはしないけども、今回も十分議論してから、それから解散ということに突き上げられて、今のうちにしないと新しい新鮮だと。そのうちは何回いっぱい、妙なのが出てくると。やなと。そしたらもう、余裕感じで、十分、予算委員会で議論してから解散とか言ったのに、パッとすっ飛ばしてしまって。まあ、それも、州のいろんな、それを押し上げた人たちからの圧力だったわけですね。閣僚に、かつ防衛大臣にしてやった3人も入れてあるんですね。そして、側近にも、防衛関係、自分の考えと同じものを入れてる。まあ、そういうように、防衛関係で大臣まで自分の側近まで固めたっていうのに今使ってなかった。キリスト教のことも学んではいても、イエスそのものに学んでいない。だから、無理をこんなところパッとすっ飛ばしてしまって、こういうのようなところを言うということですね。人柄そのものは、はい、ちょっと、そうした、今の、ちょうど起こったばかりのこういう問題ですから、このことに触れたわけですね。剣業さんに収めないと滅びるんだと聖書ってはっきり書いてあるのに、その剣をますます増大しようと。予算もぐんとしよう。これ前の内閣がそれをことをぐんと予算を持そうとしたんですね、岸田さん。 まあそういったことの最初の流れは、安倍首相の前の前の、父親のこの前父親、岸信介が安保書いてて、アメリカとの軍事同盟的なものを前進させようということで強行採決をするというようなことが元にあるわけです。ずっと昔からずっと続いてきて。それは、聖書の精神、イエス様の精神とは全く違うということです。こういう聖書の箇所、イエス様の言葉を私たちをクリストを信じるというならば、そのことをしっかり守っていくのは、これをまた締めてある。ある人が、つい最近、エクレシアとこの書いたところですね。二人三人集める。エクレシア。一個で何々から。エクレシア彼を呼ぶ。呼ばれたもの。二人三人しなれて。それはもうエクレシア。それがエクレシア。で、中国語で教会と訳した方なんですね。だから二人三人でも、聖書でいうとこのエクレシアなんです。で、そういうこのエクレシア、というのは神様から呼ばれた。呼ばれた集まり。だけど、あるそこの方が言うには、私は何のために呼ばれたのかはちょっとわからないんですと。キリスト信じて、確かに呼ばれてキリスト信じになった。何のために呼ばれたんだろうかって書いてこられた方もおられます。それはもちろん神の国、一番良い神様を信じて愛、そのために証をして少しでも伝えている。だから聖なる映画。そのために聖なる礼を送って、今の国所では、本当に受けたら、そこから魂の借り、水が湧き晴れてくる。で、溢れ出すんだと。程度に非常に差があるわけですね。今、目的はそういうことで、呼ばれたのは二人さん集まって、ペンテコステのようにみんなで祈る。で、聖なる礼を受けて、そうして御言葉は同じものでもあるんですね。聖なる礼をキリスト、キリストはまた神の言葉でもある。受けて、それが少しでも溢れ出す。聖なる霊、霊の言葉。そして、この世が、そうした聖なる霊を受ける人、御言葉を神様の本当に受ける人、少しでも増えて、そうしたら御言葉を受け取ったら、本当に受け取ったらですね、鷹を、武力を持ってすることは、ね、気にもならないと。そうして起こるから、当然、戦争しよう。良くないっていうふうになる。その根本原理を書いてある。一般の人は戦争をやめよう戦争、子供のことみんな言うわけです。ところが憲法を聞いて誰も言わない。どんどん。で、新聞にも全くと乗らなくなってしまう。これを持ってしたんでは解決にならないっていうと、非常に苦しみをして、他者の非常に害を与え、日本人もたくさん死んだりして、大きな体験をしたにも関わらずですね。その根本を軍隊って守るという構図のもとで相手を殺すことを大量にするということをみんな認めていったからです。だから何かというと戦争反対、当たり前ですよね。好きでなんで自分が殺されるんです。太ももとから下飛ばされて誰が好き殺んでするか。戦争でこんなことをざらに起こっていくわけです。だから戦争反対者悪人でも善人でも子供でもみんな言うわけです。ならどうしたらいいのか。そのために憲法って法律としてはあれできたわけですよね。一切の軍備を打たなかったらどうするんだ。話し合いです。話も超えてですね、攻めておくよと、普通は、最近ではですね、ああいう中国と台湾とか、ウクライナとか、ほら別ですね、元一緒の国って一緒の ところだったということもあるわけです。でもそうしたら反撃じゃ綺麗なこと死なないかもしれない。だからその時にはですね、受け入れるということです。日本もさっさと受け取ったら、広島も長崎も行いの日みんななかったんですね、敗戦を受け入れた。まあ、そういうことで、特に日本は地形上ですね、海に囲まれて、そしてイスラムやそうしたものとは特殊な関係を持たないできたから、どこに行っても本来は平和の象徴として受け入れられてきたわけです。その貴重な遺産を投げ捨てて、防衛防衛と、ヨーロッパの NATO、軍事名と同じように東アジアの NATO への作るかなんて石破さんなんか、 とんでもないことなんですね。そういう世の中の風潮を知らないとですね、自民党の、あ、この新しいのが自民党の両方、クリスチャンでも自民党賛成なんて人が出てくるわけです。
そうだ、そうだ。
はい、今日はちょっと、そういうことですね。ない、この、そういう首相がクリスチャンの、まあ、子孫であるにもかかわらず、現代の一番のこの問題、今日ちょうどこういうことになってるんですね。次をさに収めなさい。神の計画、神の国になるためなんだ。バカときに。苦しみはあえて飲めと。まあ、そういうことですね。そういうことがあったから、ニコのことを信じたわけです。私たちの武器は、エペソ書の6章、車を常に言っていることなので、覚えておいてほしいと思うところですが、要するに、どういうことかということですが、私たちのツリーというのは、聖霊のツリーだ。言い換えたらまた神の言葉だ。イエス様のもうサタンが来てやっつけようと、言った時に、神の言葉を持って対抗されたんですね。エペソの6章ですよね。悪そのものと戦え。主によりたいも死の力によって強められる。私たちの戦いは、血肉、目で見える人間を相手にするものでなく、天にいる悪の霊、天というのは非常に高いところにも、いろんなところにも、立派そうな人間の中にどこにでもおる、霊的な世界という意味をここで扱っているんですね。悪の霊を相手にする戦いだと。だからそのためには、武力を持って余計悪魔の思うつもりになる。実際にそういうふうにだんだん悪を広がるばかり。そこで私たちは17節にあるように、聖霊の剣、神の言葉を持てと。さっき言った石破さんの防衛防衛と。武力まで3人も防衛大臣関係者とか、側近まで、防衛関係に詳しいような人を集めたりする。神の言葉の先にイエスのことを見てるのかと。言ってないという。ね。で、どのような時にもう一つ最後に、聖霊に助けられて祈り。そしてまた互いに働いている者たちのために霊的に。祈り続ける。そういうふうに、聖霊になる神の言葉と最後に祈りという武器がある。これは繰り返し繰り返し言うわけですけど、同じことを大事なことは繰り返し言わないかんので、目新しいことを言ったってしょうがないわけですね。それで、この繰り返し言われていることは、聖霊によって深く入るように、と私たちの、これが一番の願い。はい。